イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月15日付北海道新聞触れて楽しむ日高山脈えりものコーナーよりビラトリ町のポロシェリ岳支点場についてお届けします。農地の彼方神の雄峰。日高山脈の最高峰で日本百名山の一つポロシェリ岳の雄大な姿を眺めるポロシェリ岳支点場。ビラトリ町触れない方面に向かう国道237号を幌消し橋から約2キロメートル先で右折し、300メートルほど進んだ幌消し地区にある。車2台ほどが停車できる。農地の奥にポロシェリ岳をはじめ、北トッタベツ岳やトッタベツ岳が悠然とそびえる。各頂上を結ぶ稜線は、ポロシェリ岳への登山ルートの一つになっている。日高町のチロロ林道から入山するそのルートを登った経験があるビラトリ町山岳会の山木副会長は、北トッタベツから幌尻岳までの尾根は約4時間くらいかかり、何度も起伏があるので結構辛いです、と苦笑いする。幌尻岳はアイヌ語で大きな山を意味する幌尻が山名の由来で、アイヌ民族との関わりが深い。アイヌ文化伝承者の故茅野茂さんがアイヌ民話を収録したウェペケレ集大成には、ポロシェリ岳の神の息子が父に会うため、隣の国からポロシェリ岳を訪れる話が紹介されている。息子は持ってきた栗を道中で撒くシーンがあり、茂さんの次男の四郎さんは、ビラトリに生える栗の木もこの話のように別の場所から植えられたのかもしれないですね、と思いを馳せた。本日二つ目のニュースは2月24日付北海道新聞読者の声欄より、小樽市の自営業太田哲平さんの声です。アイヌ語授業で扱うべき。本誌2月15日朝刊の記事アイヌ民族と接点 21% によると、内閣府の全国世論調査でアイヌの人々や文化と接した機会があるとした人がおよそ5人に1人にとどまったという。私はこの記事を読んで、国語の授業などでアイヌ語やアイヌ民族の物語を扱うべきだと考えた。国語の授業の目的の一つに、自分が住んでいる国の言葉や文学に触れ、精神の豊かさを養うということがあると思う。アイヌ民族の物語は自然にまつわるものが多い。枕草子を読んで日本の四季の豊かさを知るように、アイヌ民族の物語を読むことで自然に関する新しい視座を得ることができる。社会問題の解決を何でも教育に担わせるべきではない。しかし、北海道を中心に長く話されてきた言葉、語り継がれてきた物語を扱わない理由はない。国語の授業は社会の知的インフラとしての力を持っている。この力を自分の国の文化として、アイヌ民族文化を知る機会として生かすべきである。本日3つ目のニュースは2月25日付北海道新聞より、文様デザイン力で広まる、越野さんら新作の意義語る。ビラトリ町二部谷のアイヌ工芸作家と富山県高岡市の老舗鋳物メーカー農作が共同で商品開発した本年度の二部谷アイヌクラフトプロジェクト。2月中旬に東京で行われた新作説明会では、プロジェクトの総合デザインディレクターを務める世界的ファッションデザイナーの越野純子さんや工芸作家らが、それぞれ商品についての思いやプロジェクトの意義を語った。東京、南青山の越野さんの会社、純子越野で2月16日に行われた報道向けの説明会には、越野さんや同社の鈴木常務、農作の農作勝治社長に加え、商品のアイヌ文様を担当したビラトリ町二部谷の工芸作家、川名の俊也さんと原田翔吾さんが出席した。同プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用し、2020年に始動。3度目の今回は、アイヌ文様が目を引く鈴製の豆皿や箸置きなど9点を作った。 新型コロナウイルス感染の影響で初めて説明会場に参加した越野さんは、単なるテーブルウェアでなく置物やアートにもなるので使い方はいろいろある、デザインの力でアイヌ文様を生かし今の生活に合うものに置き換えることで文様が広く理解される、今回はそのきっかけとなったと評価した。箸置きは渦巻き状の漏れ鵜や目の形の宿の花の文様が抜き取られたようなデザイン。川名野さんは文様を抜く農作の技術について、普段は平面にしか文様を彫らないので自分たちにない発想に驚いた、アイヌ文化を知らない人はまだ多いと思う、今回の商品を機に興味を持ってほしいと語った。原田さんは、文様は魔除けの意味があるのはもちろん、見てかっこいいと思えるようなシンプルでわかりやすいデザインにした、食器なので家に一つでも置いてもらえればと伝えた。農作社長は、北前船が行き来した北海道と富山県は非常に関わりが深い、今回アイヌ文様の素晴らしさを知ったのでこのつながりを生かしていきたいと話し、越野さんは、アイヌ文化は長い歴史がある、違う視点も取り入れながら前向きに開発し二部谷から発信していく挑戦を期待したいと思いを込めた。開発した商品は同プロジェクトのホームページで購入できる。本日四つ目のニュースは3月1日付北海道新聞より、歌、踊り、3年ぶり楽しむ。アイヌ文化の伝承活動について日頃の成果を披露する第33回シシリムカアイヌ文化祭がビラトリ町中央公民館で3年ぶりに通常開催され、町内外から訪れた約200人がアイヌ民族の歌や踊りを楽しんだ。ビラトリアイヌ協会、ビラトリアイヌ文化保存会、ビラトリ町二部谷アイヌ語教室が主催し、2月19日に開かれた。毎年行われていたが、新型コロナウイルス下で昨年は中止し、2年前は作成した工芸品のみ展示していた。今年はアイヌ語教室の子どもの部で、古式舞踊のアンナホーレやハララキを発表し、成人の部では、交渉文芸のカムイユカラやユカラを披露。保存会では、ウポポやクリムセの公演で観客を魅了した。このほか、公益財団法人アイヌ民族文化財団が主催するアイヌ語弁論大会イタカンローで最優秀賞を受賞した経験がある原田圭介さん、岡本智也さん、飯塚清子さんによる特別講演も行われた。北広島市から来た高橋清美さんは、全体を通して感動しました。アイヌ文化について勉強になりました。と話した。本日最後のニュースは3月5日付北海道新聞より、アイヌ遺骨返還5月にも。オーストラリアの博物館が保管しているアイヌ民族の遺骨4体が5月にも日本側に返還される見通しになった。うち1体は南カラフト、ロシア極東サハリンで発見された遺骨で、カラフトアイヌの子孫らで作る遺族会に初めて引き渡される方向で調整が進められている。政府はアイヌ民族団体の代表者らと現地を訪れ、遺骨を引き取る方針。政府関係者が3月4日明らかにした。返還される遺骨は1921年、大正10年に岩内郡前田村、現後志管内共和町や1936年に南樺太で発見された身元不明の頭骨など、オーストラリアの先住民族アボリジンの遺骨と交換する形で、東大の教授が1930年代までに提供したとみられ、現在はキャンベラとメルボルンの博物館が保管している。オーストラリア側から遺骨を返還する意向を受け、日本政府は昨年8月に出土地への返還手続きを開始。今年2月までアイヌ民族の関係団体から返還希望を受け付けていた。文部科学省は2018年に策定したガイドラインに基づき、返還の対象として適切な団体かどうか専門家の意見を踏まえて判断する。政府関係者によると、南樺太の一体は子孫らで作る 道内の円柱遺族会。3体は北海道アイヌ協会が返還の対象団体として検討されている。海外からのアイヌ民族の遺骨返還をめぐっては、2017年にドイツから1体が引き渡され、現在は胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイ内の慰霊施設にある。以上が今日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい。シシリムカ文化祭を2月19日に実施できて本当に良かったなという感想を持っています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。